ただきます。はじめに、この孤独の中入門の一節を、読ませていただきます。後ろの方聞こえますか？大丈夫ですか？今日はこの9人間繁盛してて、どの部屋も塞がってるようですから、ここはあの隣から声が聞こえないからいいです。じゃあ読みます。137ページ皇室と言霊というところですね。日本の皇室には昔からいろいろな伝統の行事やその行事に使われる器物などが伝承されています。しかし国民にはそれらの内容や意義はほとんど知られてはいません。実はそれらの行事を司る宮内庁の祭官の方々もその意義を知らないことが多いのだそうです。天皇即位の式典である大行祭につきましても、その祭典の形式の意義が全くわからなくなってしまったと室町時代のある公家のお公家さんのですね、の日記に書かれていると聞きました。言霊学の理解が進みますと、それらの皇室の行事や器物の内容と意義が手に取るように分かってきます。今回はその中から周知の2点についてお話しします。藩主の陣、昭和から平成に変わり、日本の皇室は以前よりは国民に近い存在と感じられるようになりました。それでも天皇の即位式とか大嘗祭、皇太子の立体式式などの皇室の儀式をテレビで見ますと、国民生活の中では見慣れない形式や道具類が多いようです。これらの儀式が遠い昔からの皇室の伝統に従って行われていることはお分かりのことでしょうが、その一つ一つの意味内容については一般の国民はもちろん、その筋の専門家や国学者の方々にも理解されていない点が多いように見受けられます。前にもお話ししましたように、昔から2000年ほど前、道徳と政治かっこ実践地の法則である言霊の原理を世の中の表面から隠してしまった時、その原理が永久に忘れられてしまうことを心配して、いろいろな建造物や宮中の儀式の形式に象徴として残す政策が取られたのでした。天皇即位式、大嘗祭、立体式式などの形式もその方針によって作られたものであります。ですから2000年前と同じ姿で今完全に復活した言霊の原理の立場から、これら宮中の伝統儀式を見ますと、その形式が意味する内容は手に取るように明らかに理解することができるのです。今から比較的説明の簡単なものを取り上げてみましょう。平成天皇の即位式が行われましたとき、三種の神器という言葉をテレビで耳にしました。実は三種の神器とは先の第二次世界大戦の時までは、天皇のいらっしゃるところには必ずおそばに置かれることに定められた天皇の位の証の宝物でありました。その三つとは剣、勾玉、鏡であります。三つの宝宝物を固有名詞で呼びますと、草薙の剣、八坂の勾玉、八田の鏡でです。それぞれの固有名詞の由来については今は省略しまして、なぜ天皇の位を示すものとして三種の神器があるのかに 的を絞ってお話ししましょう。中国の古書に刑事上を道といい刑事家は器を問うという文章があります。精神的な法則を道と呼び、それを象徴して作られた物体を器というのだという意味です。その意味で三種の神器という器物は人間の精神的な原理法則を表したものということができます。まず剣から始めることにしましょう。長くなりますのでここで切って、この続きは来月に読むことにします。ちょっと皆さんにお尋ねしますが、三種の神器って知らない方、言葉知らない方いらっしゃいますか？皆さんご存知ですか？三種の神器っていうのは皆さん知ってますね。やっぱりマスコミがいろんなこと言いますから、昔は知らないって言ったら牢屋にぶっ込まれたとかあれでしたが、今は全然国民とは関係がない器物になってしまいます。いわゆる新しい憲法ができるまでは三種の日本の天皇はですね、万世一系にして犯すべからずという、憲法に書かれた、国民が犯すことができない尊いものとされていまして、天皇の御座で天皇のいらっしゃるところにはどこにいらしても三種の神器はそのそばに置いておくものとようにですね、決められておりまして、それが天皇というくらいのこの証明といいますか、証であったもの、剣と勾玉と鏡という剣のことを、ある時代までは、村雲の剣、雨の村雲の剣といいまして、それをお借りしたですね、大和武尊の御事が静岡の焼津というところで枠に取り囲まれて火を放されて焼け焦がれようとするときにですね、その剣でもって自分のところの草をこう刈りないで、それで自分が焼け死なないで済んだという故事を取りまして、その時からその剣のことを草薙の剣と呼んで、今でも宮中では草薙の剣と呼んでいるようです。八坂の勾玉と言いますがね、八坂、八つの差が、八つのこの人間としてのですね、人間って何ぞやという、この人間の一番大切な、人間が一番大切としている性能のが八つありまして、それをこの五十音図のですね、部音で取りますと、ちいきみしりひみという八つの部音での原理で作られた、それを象徴している勾玉。勾玉ってご存知ですか？玉は丸いですよね。これにね、ここがついてて、黙っていますのでね、くるくる回ると回ってても回ってないのも同じように見えるでしょ。玉じゃなくて現象を表して、子音を表してますから現象なので、回るとこれがこうやってきれいに見える。で、ここがくっついてある。八坂の勾玉っていうのはこの穴が開いてて、それを紐で持って32か50どっちかの感じでつなげたものを八坂の勾玉と言いますね。そして皇室から発表したときに30人でも50でもなかったら、あの嘘ついたって言ってくださいます。多分そうです。それから八田の鏡ですね。八田と申しますのはね、あた アタという面積の測りの単位があったんです。昔アタって言います。8つのアタですから、アタってこういうこれです。人差し指と中指とのをこうギャッと開いて、それでこれを結んだ三角形、これをアタと言いましてね、それが8つこうぐるっとこうなって八角形の鏡が、できたね。これをヤータの鏡、八つのアタの大きさの鏡というやつですね。これも八つ、一つ一つが八つの封印に型を片付けますから、八つの、これは、そのいわゆる今はですね、伊勢神宮の正殿、内宮の一階っていうんですかね、床の真ん中に船形の台の上に乗っかっており、民間でもありませんじゃん、こうなってる格好のね、そこにこう乗っかってます。船形と申します。鏡っていうのはですね、日本人が発する50音の単音、いわゆる言葉ですな、によって作られたものですから、声っていうのは私からあなたへと言い返しますな。それで昔の人はですね、言い返すのをいわゆる船に例えたんです。で、船形の台の上に鏡が置かれるというのがそのためでございます。この3つ、来月はそのこの読むことに、その3つって何を示しているのかというお話をさせていただくことになります。これから今日はですね、いわゆる太間にの講座の第3回目に入るわけですけども、新しい方も見えてるようですから、ここで言霊って何だということをですね、改めてちょっと簡単に説明を申し上げます。こういう、これ物質ですね。この物質をですね、これはプラスかなんかビニールのかなんかあれですけれども、こう分析していきますと、どんどんどんどん分析して、これ以上分析すると、このものでなくなっちゃうものにたどり着きます。これをですね、元素と言いますね。原子であり元素です。それをもっと分解したらどういうことになるかと申しますと、元素というと鉄だとか鉛だとかアルミニウムだとかですね、窒素だとか、いろんな常温で96個の元素に分かれますな。あと極端に100個したり熱したりすると、その元素がまた分裂を起こして160いくつあるそうです。今浜で発見された元素がですな。ですけど常温では96個だと聞いております。これをもっと分析していきますと、鉄でも何でもないもの、そういうものを形作っている要素、しかしこれはですね、人の目には見えないもので、これを原子核ない物質と申します。いわゆる人の目では決して目でも感覚でも捉えることができないもの、そのにはですね、電子があり中性子があり陽子があり中間子がありといって、いろんないわゆる総合して核子というんだそうですけども、そういうものがいくつかある。それをもっと分析しますとね、いわゆる近代科学では私もよく知りませんけども、コークというんだそうです。でそのコークの数が最終的には16個であるということまでは現代科学で分かっているのだそうです。ただそのコークというものがどういうように結びついているか、ただ水素になったり鉄になったりするかということのがまだ分からないんだそうです。そこまで科学は言ってるんだそうですね。 なぜこんな物理的なことを話しかったかと言いますと、それと同様なこと、いわゆる今のですが、この今のいわゆる近代科学がこういうように発達してきたには、いつ頃から近代科学的な研究が行われてきたかというとですね、大体5000年ぐらい前です。幼稚なんですが、ですけどやり方で近代科学がの元が開かれたのはですね、5000年間だそうです。それと同じことがをですね、もっと人類の1万年以上前に人類はすでにですね、この心 の人間の持っているこの心を分析する作業をもうすでに始めておりまして、何百年何千年かかったかわからんのですけれども、大勢のいわゆる頭のいい人たちがな、またが集まって、人間のには心がある、心とは何であるかというでですね、心の分析を始めてからやっぱり何千年か経って、初めて心の全貌をこのが分かったと言って、それにこうですね、50の言霊の太まりの学びとしてその完成したと言われているので、人間の心はですね、要素として50個ある。50以下でも50以上でもない、ちょうど50個ある。その内訳を言いますと、先天構造と申しまして、起こってるか起こってないかが人間自身には分からないけれど、頭の奥の方で活動している心の要素、これがですね17個ある。17個の言霊でできている。それを昔はですね、科学的用語も哲学的用語もございませんでしたから、それを自然界の現象に結びつけて説明して、いわゆる雷光がですね、いわゆる雷ですね、ピカッと光るということを心の先天構造に なぞらえまして、それで17個のいわゆる先天構造を構成している言霊が活動を開始するということがですね、いわゆる天にピカッとなった雷の光に例えまして、それでピカッとなると光りますと、 いくらか経ってからゴロゴロッとなってくる。そのゴロゴロッとなってくるのはですね、人間の声発する声になぞらえまして、それで先天構造に17の言霊があって、これがピカッと光ってくると人間の心が動いて、それで、あ、うめえもの食いてえなとか、あのやろやのやろだなとかというですね、一切の心の現象はそれから出てくる。その現象 を細分しますと、全部でもってですね、出来事というのは全部で32の子音から成り立っているということを発見したのですね。それと17の先天構造と32のこのもう現象として現れたものの最小単位、これを合わせると49になります。でその49をですね、文字として表す働き1を加えまして、それで全部で50の要素から人間の心は成り立っているということが発見されたのです。それでその50の要素、心のこれ以上は分析を決してすることができない50の要素の一つ一つと、我々日本人がですね、日頃使っている言葉の要素、言葉の要素は私たち知ってますな、あいうえを書き繰りをさせつけそという、いわゆる50の単音、この一つ一つと結びつけまして、それでその心の要素と言葉の要素を結びつけたもの もっとはっきり言いますと、心であると同時に言葉であるもの、言葉であると同時に心であるもの、これを言霊と呼んだのです。いわゆるこの私の会以外のいわゆるに言霊のことをですが、書いてある本はほとんどみんな言霊と発音しております。だけどこの会は言霊ではございません。言霊と申します。言霊と言いますとね、船だまりって申しますよ。船たまりって言わない。船底と言う。船底とは言わない。なぜかというと船の底だの時が日本語はですね、その一番目の濁音がつく字であると、それが濁音になるんです。これが日本語の特徴なんです。ところが船の底だから言霊というと、こといわゆる言葉に含まれた魂という意味になります。ですけどこれは皆さん日本中ので言霊論を展開する人が何十人もおりまして、何百人もいますけれども、みんなその言葉に含まれた心の内容としてですが、言霊と申します。とが今私が説明しましたように、心であると同時に言葉であるもの、言葉であると同時に心であるもの、その一つ一つを言霊と申します。決して濁りません。心と言葉が同列にくっついてるからこうなってないだって思うんですが、ね、言霊と申します。その言霊が50あるということに気がついて、その50ある言霊を要素に言葉の最小単位である50音の一つ一つを結びつけて、それで言霊と呼んだのでございます。また昔の言葉でですね、その言霊のことを一字で火とも言ったの。漢字を当てはめますと霊という字を当てまして火と申します。それでその次年の研究としてですね、人間はその50の言霊を持って生きている、どういう生き方が最高の生き方であるかということを調べまして、それで50の言霊を動かしてみて、働かせてみて、自分の心の中でですね、それでどういう言霊の使いようをしたら人間が最高の境地を得られるかという研究をしまして、それでその研究の結果、人間の心の中の言霊を動かす、その動かす形式も全部で50あるということに気がついた。50の言霊を種類の働きをさせることによって、最後にですね、最も人間がの心が崇高な、これ以上崇高なことはないという素晴らしいことをすることができる状態、これをですね、言霊の並べようもはっきり分かりまして、これを50音の音図に表しますとですね、あまつ太のりと音図という音図を作ったの。これが八田の鏡の、本当に今三種の神器のですね、八田の鏡というのの原型なの。あまつ太のりとの音図、50音図と申しますのはですね、縦にあいえおうと並びまして、母音が横にですね、あ高間原奈良沢と並ぶ音図でございます。この音図の天と太のりと音図という、この天と太のりと音図を持って、人間がですね、この世の中を治める、政治をする、その要諦を詳しく説明したのがですね、天と太のりとの大祓いのりだと申します。というわけで、5つの50の言霊を 50通りに動かしてやり方、これが、まあ、ことたまの学問のすべてでございまして、50のことたまを50通りに動かすんですから、それで神様の前にお供えするお供え餅、これはですね、上の段が50個のことたまに相当して、下の段がそれを動かす方式、これを50を下の段に取りまして、それで100の原理と申します。100の原理、原理という言葉はこれは漢文ですから、これは日本の特有のことでは、この原理のことを道と申します。100の道ですから、もの地で持ちとも、いわゆる持ち この語源でございます。それで神様の前にですね、神社では神様の前にお供え餅をあげますけれども、これは神様に召し上がりくださいと言ってあげてるのではございませんで、神様というものはこの100の餅 が神様の実体なんですよと言って、拝む人にそれを見せてる、強調してこうですよと言ってる。神様に捧げるもの、神様の構造物すべては神様のお社を作って、神様を崇めるというために作ったのではなくて、それをお参りする人、それの心をそこに向ける人に対して、神様っていうものはこういうものなんですよということを知らせるためのいわゆる建造物なのでございます。それで着の道、持ちの原理、これがことたまの学問でございます。お分かりになる方がと思いますが、着の原理がございます。人間がどうして生きてるんだ、皆さんですね、一番大切なのは何だって言ったら、大概は命だとおっしゃるだと思います。まさかお金とおっしゃる人はもういないか。ちょっとお金と言った人はですね、ちょっと今旗色が悪くなって引っ込んでますから、もう今大きな声で お金という人は今のところ出ないと思いますが、ただし本当に命は、まあ、一番尊いんだということは大概は皆さんおっしゃると思うんですけれども、ただですね、不思議といえば不思議、不可思議、なんだか分かりませんが、じゃあ命って何ですかって言うとですね、誰も分からん。お分かりになったと思われる人は一つお手を挙げてくださいわ。大概な人は分からん。大概な人というか、今の現代では 99.99% の人は分からないと。